こんにちは、遠藤良久の運気向上プライムホマです。気の状態というものが、あります。気というのはエネルギーですね。その方向性、気には方向性というのがあって、その方向性というのは、与える気であるのか、または、もらおうとする気であるのかっていうね、与えようとする気であるのか、もらおうとする気であるのか、面白いことにこの2つの方向性しかないんですね。で、この2つの方向性しかないということの理由なんですけど、でも逆に言うと怖いことですよね。人が、誰かと相対しているとき、その無意識のから発するエネルギーというものが与えようとしているエネルギーなのか、それからまたはもらおうとしているエネルギーなのか、もらおうとするというのは、相手からエネルギーを吸うという、そういう働きなのか、それとも相手にエネルギーをこう与えるというエネルギー、なぜこれがこのどちらかしかないのかといえば、簡単に言えばこれ利他とエゴということなんですが、これ1枚のコインの表と裏なんですよね。もう一つの、例で言うと両輪、2つの車、これどういうことかと言いますとね、人間というのは、重力があるように人類のカルマというものがありますから、放っておけば、吸う方に働きます。相手からもらおうとするエネルギーの状態に、放っておけばそうなんですね。で、なぜこれ放っておけばそうなるのかということを考えると、まずこう赤ちゃんの時というのはもう全く無力で、お腹が空けば苦しいので泣きますし、それまでは体内で非常に安心感の中で、一体感の中で羊水に包まれていたのが、切り離された不安と恐怖、これでもって抱っこされないと皮膚接触を与えられないと、非常に恐怖、不安でもってやっぱり泣くわけです。で、大人に比べても神経節というのが、未発達ですので、直接こうバーッとこう感じてしまうので、少なくとも10倍は強く感じますので、締めが濡れたことによる不快感なんかも非常に強いですので、やっぱり泣きます。そういったもろもろのこう苦しみ、与えられなければものすごくこうその苦しみの中にいるというのが赤ちゃんの状態なんですね。これやっぱりお釈迦様は生まれてきたことの苦しみという言葉を、言われましたけど、さすがですね。それでそんな赤ちゃんですが、抱っこされると安心して時には笑いますし、お腹が満たされれば気持ちよくなって、すやすやと寝たりもします。で、赤ちゃんでもやっぱりね、関心を向けられるかどうかっていうのは非常に大事ですので、何もわからないようでも関心を向けられると、来ますので、気がもらえますので、心が満たされていくけれど、これらのものをどれぐらい一体満たされて人は育つのか、どんなに頑張ったとしてもおそらく半分ぐらい、どんなにもう少しでもその赤ちゃんの気持ちに沿って満たそうとしても半分ぐらいじゃないでしょうかね。だからほとんどの人はそこまでできませんので、もうわずかなもんです。満たされて、人は満たされて育つというのは。 そうすると、それはトラウマになって、残りますので、まあ、その辺のことを詳しく分析して、したのが、まあ、心理学者のアーサー・ヤノフという人で、まあ、フロイトの系の、まあ、心理学者 で現象療法というのを、まあ、提唱した人ですけど、まあ、赤ちゃんの頃からの、まあ、トラウマを追体験することによって解放するという、まあ、来日の弟子だったかなでしたね、まあ、なので興味のある方はアーサー・ヤノフの原初からの叫びという本でも読んでいただければと思いますが、つまりこれだけの、まあ、トラウマが残っていますので、放っておけば人間はこの赤ちゃんの頃の過去のトラウマが発動していて、もっとエネルギーを欲しい、もっとケアを欲しいというものを無意識から発散してしまいます。本人が気がつかないうちにそれは気として発散するわけですね。で、よく暗い顔をしてる人が多いんですけど、その暗い顔っていうのは無意識には何かというと、私にエネルギーをちょうだいなという、そういう、まあ、無意識のアピールなんですよね。暗い顔していれば、面白くなさそうな顔していれば、人はどうしても気になってエネルギーを与えようとする人からはエネルギーが出ていきますので、相手にその人に向かって、いずれにしても放っておけば、まあ、人間みんなそのような気の状態になります。まあ、朝の通勤電車の人ので宝くじ当たったような顔してる人ほとんどいませんね。で、このエネルギーを吸ってするという、まあ、無意識のパターンをこうの存在のあり方というのは、霊的にはですね、これガキの、ガキ症です。ガキというのは、まあ、エネルギーを吸う状態。それで、まあ、昔の絵を見ると、ガキ道の絵を見ると、口がこう伸びてるのを吸おうとする、まあ、あれはガキの世界には水がなかなかないので吸おうとしているんだというふうに、そういうふうに象徴的にこう表現されています。で、あ、これじゃダメなんだっていうことが、これは学習なんだっていうことがこう無意識に分かって、このままの状態で死んだら俺やばいじゃんっていう危機感を持ってた人が、初めてこれを転じようという、まあ、覚悟を持つんですね。だけど多くの人はこのパターンを、まあ、さまざまな言い訳、まあ、例えば、まあ、先延ばしにするとかね、まあ、いつかは変わるんじゃないとか、まあ、その場しのぎの、決心とかね、そういうのでこうずっとこのパターンでいって終わります。人間界っていうのは、実はこのガキ症をどうあんたは克服するのということはテーマを与えられて生まれてくるところなんですけどね。というのは、もらおうとするか与えるかしかないというのは、ガキ症のままで終わるのか、それとも菩薩として生きるのかというテーマだからです。残念ながらそのまま終わった場合には、次に人間になるチャンスが、まあ、いつになるのかわからないというところことで、まあ、仏教では人間に生まれるチャンスというのは5センチぐらいの穴が開いた、まあ、小さな板が太平洋に浮かんでいて、その穴の中にから亀が首を出すくらいの確率だというふうに言っています。なので本当は人間として生まれただけでも宝くじに当たったような、いや、それ以上のラッキーなことなんですね。だからこう人は本当はこのチャンスを生かすべきです。 このチャンスを生かして、ありとあらゆる体験を菩薩的な生き方に転じていく、世界を変えていく、菩薩に変えていく、一瞬間ごとに放っておけば絵描きになるところを、だからこそこのコインをひっくり返し続けて、菩薩として生き続けるうちに、人間というのはうちに学習を持ちながら常にそれを見つめ、それを転じてひっくり返して菩薩として生き続けるという、生き続けなさいよという、そのために与えられた人生、この生き続けなさいよというところが般若心経で説いている、ギャーテギャーテハーラギャーテハラソギャーテ、生けり生けり我生けり我悲願に生けりというのは、もう転じて転じて、ひっくり返してひっくり返して、そしてこのひっくり返し続ける菩薩の心意気こそが悟りなんだという、そういう言葉です。どうかあなたも、あなたの周りの人も世界の人々も、放っておけばともすれば、暗くなり方に持っていかれそうな暗い顔しそうな心を、菩薩の他者に与える笑顔でもって、あた人に喜びを与えるための笑顔でに転じ続ける、ひっくり返し続ける、この菩薩の心意気で人生に光を爆発させていただきたいと、そう願っています。どうかあなたの人生がギャーテギャーテハラギャーテハラソギャーテでありますように。